はい、トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
コロンと
タロケンです。
はい、ということで、
はい、
もう台風は落ち着いたの？
台風は台風じゃなくなったってさっき通知が来たような気がする
。あ、ようやくなのか。
多分。
うん。まあでも多分線状降水帯とかあるからもはやなんかどうなんでしょうね。その辺がなくなればなくなった感じになるけど、
うん、
線状降水帯があってずっと雨が降り続いてるところからすると、
うん、
それが続く限りは何も終わってないっていうことにな
るわけで。まあだから線状降水帯は出続けるけどっていうことだよね。うん。
うん。
うん、まあそういうことだよね。
だからもう、なんだ、風の被害がほぼないから、台風自体はあってもなくても、ほぼどうでもよくて。
だよな。
問題は各地の大雨が問題ね。うんうん、台風があってもなくても、あんまり雨が降ってる地域からすると関係ねえなって感じですね。
うん、うん。
うん。なんでまあ、今日は珍しく降ってないのか、昼間に降ったのかな。でもまだ、どうなのって、昨日までは確実に毎日、まあ、短い時間であっても、
うん、
大雨、日によっては雷は、ほぼ毎日あったので、
うん、
これがなくなれば、まあ、終わったかみたいな感じになる、
ね。まあまあ、そうか。
あとはまあ、逆に東日本とか北海道とかで被害出始めたから、あっちの方はどうかとかわかんないけど。
そうだよな
ぁ。うん。
まあ、どうしようもないなぁ、そうやって考えるとな、線状降水帯ってやつも。うん、
まあ、そうですね。特に静岡、運悪くね、なんだ？なんとか高気圧と挟まれて、ずっと線状降水帯が動かずにずっと降ってたから、
うん
うん、で、それによって新幹線止まるわ、東名止まるわ、新東名止まるわ、
うん、
列車止まるわ、で、結局なんだ、東京、名古屋からの移動ができなかったみたいなことになってるし、
うん、
うん、これが、やっとなくなるのかどうなのかっていうですね。
うん。
とこですね。
そうだよな。だからまあ、高気圧がずっといるっつうのも、いいことではないのか。
うん、まあ結局高気圧がいるせいで、その阻まれて台風が動けなかったから、とどまっちゃったみたいな、
うんうん。ってことだもんね。
とか、なんか変な、急になんだ、新宮の北、南の方で急に鋭角に回って、北に上がりとかなんか変な、おかしなコースを取ってるっていうね。うん、っていう感じなんで、まあ、配置が悪いとこんなことになるんだねっていう。
まあそうだね。だから、ね、まあ、雨だけは手の内はないもんな。
そうなんですよね。
まあ、雨だけは。
いや、だから台風はさ、
うん、
その予測がつくじゃん。かなりの高い確率で。
あ、
だから準備できるじゃん。でも線状降水帯ってまあ最近頑張って予報出してるけど、
うん、
やっぱなかなか難しそうじゃない。もう降り出してからわかるみたいな感じになってるから、
うん、
そう考えると手の内で雨が降ったとて何ができるってわけじゃないじゃない。
いや、
ね、
もちろんそうでしょう、
う
ん、そりゃ、いや、とはいえさ、台風も、うん、そのある程度の予測が過去はできてたんだよ、ね。
うんうん、
最近はさ、
うん、
突然こんなに妙にのんびりになったり、
うんうんうん、
突然クイッと曲がったり、
うん、
突然立ち止まってみたり。
うん、
だから、もう予測もちょっと難しい感じはあるよね。
うん、まあだから台風が、ゆっくりな分にはいいっちゃ、まあ怖いっちゃ怖いんだけど、入ってきたのがでかすぎるとね。
うん。いや、よくはないでしょ。
いや、まあ、でも、ゆっくりしてるってことはちっちゃくなるんだから、もう。
うん。
そうな。
原理的にはね。海の上いない限りは、その、ちっちゃくなる一方なんだから。
うん。
それはどうにかなるし、で、台風だったら、まあ、ガラス割れないように養生しとこうとか、いろんなことできんじゃん。
うん。
でも、雨はどうしようもないんじゃない？
まあそうですね。
うん、うん、その、降られるのを待つのみってことになるじゃん。
うん。
だから、まあ、立ち悪いっちゃ悪いよなっていう。だから、それに対応した街になってりゃ、まあ、どうにか、こうにかなるんだろうけど。
うん。
あんだけの大雨、そんなことな街なんか日本にないだろうしね、とか思うじゃん。
うん。 うん。
だから大変だよなと思うね。本当あの、川のそばに住まなくてよかったって思うよ。
うん。
ごめん。東京のね、うん、まあ、テレビ局が東京中心で放送するじゃないですか。うんうん、そうすると、その、雨がいっぱい降り出したら、
うん、
このビルには、貯水槽みたいなのがあって、
うんうんうん、
とかって言うんだけど、
うんうん、
それ、どれぐらいか知らんけど、
うんう
ん、いや、この近年のこの雨で、
うん、
それで足りるんかいとか思いながら、
うんうん、
だからそう、その事前の準備というかさ、
うん、
その自分の個人的な準備じゃなくて、ね、うんうん、街の準備、うんうん、もうどこまで考えてやったらいいか難しい状態だよね、うん、きっと。
と思うね。再現ないしね、
うんうん。
それガチで取り組もうとすると。
そうですね。
うん。とかって考えるとやっぱ難しい問題だろうなとは思うよね。まあ、本当にこれ大変だぞっていう気はするけどね。まあ、そんな中ちらっと読んだんだけどさ。
はい。
ソニーソンポさんが、防災意識っていうのを調べたんだって、全国で。
うんうん。
中国地方エリアが最下位だそうです。
まあそうだろうね。
うん、非常に納得いくよね。なんかいろんな意味で。
実感としてありますね。
特に山口県じゃないのって思うけど、俺。
うん。
ないです、防災意識なんて。
うん。
ほぼゼロです。
うん。
ね。
うん、そうですね。
そのくらい、だから、うん、いや、まあ、でも台風は食らって大ごとになってたのは何年かあるよね。
うん、前、以前は。
50年生きてきて2回くらいは記憶にあるんだよね。
うん。
あ、これは大変なことになったなって思ったの。
うん。
でもなんだろうね、この防災意識のなさ。
うん、知らない。会社にいるとさ、
うん。
一応こう事務所にいてね。
うん。
何人かスタッフがいるじゃない、
うん、
そうすると一斉に携帯が鳴り始めるわけです、
うんうん、
で、まあ台風なんかだったらさ、
うん、
そのもうすぐ来るんだねって分かってるわけじゃん、
うんうんうん、
そして鳴り始める、
うん、
ってことは いよいよなんかどうにかした方がいいんじゃないっていう話じゃん、
うんうんう
ん、なんだけど、
うん、
何も決まってない、何にも決まってない。
うん、ああ、で会社として何かそういう時のためにみたいなスキームが全くない感じだろうね。
しょっちゅう来ないから、
うん、
そのあらかじめこういう時にはこうしましょうみたいな決まりもない。
うんうんうん、
そしていざ来るぞーってなった時も、
うん、
その事前にじゃあこの次はこうしようねみたいな話はない。
うんうんうん
うね、もう来てどうするどうするってみんなで、
まあそうだね、
集まってなんか電車止まるらしいよとか、
うんうん、
バスも止まるってっていう情報から、
うん、
じゃあね、やっぱ従業員が帰れないと困るから、
うんうんうん、
その時間に合わせるかみたいな、
うん、
ゆるい感じっすよ、
うんうん、だろうね、うん、
ただ学校とかは、
うん、
最近はもう事前に決めて、うん、この日は休みです、みたいな感じでやってるみたいだけどね。
うん。そうだよな。
うん。
だからこれはまあそうだろうねって思ったね。
うん。
だってその、地域の避難場所なんて知ってるやついなかったよね。
うん。
今でこそさ、そういうの意識してわかるようになったけど。
うん。
ちっちゃい頃からそんな訓練とかやったこともないし。
いや、避難訓練はあったよ、学校では。
火災の避難訓練でしょ？
火災なの？
うん、それはあったけど。
地震と
か。いや、なかったよ。一つもないよ、そんなの。
机の下に潜りなさい、みたいな。
なかったよ。
え、ほんと？
ないんだ。
ないないない。
いや、あったよ、私。
俺はないよ。俺は一度もその訓練なんか受けたことがないもん。
へえ。
まあ、くらい地震もそもそもないしっていう場所だから。で、
うん、
まあ、だから下関は台風食らって大潮の時とかは、海岸線が、やっぱり、やばいことは2回ぐらいあるんだけど、まあ、50年で2回だからね。くらいの感覚になるのよ。だから、コロンさんが今言ってた職場は、下関で最大なの商業施設なんだけど。
うん。
それでもそんな感じだから。だから、俺がいる時代に台風で閉めようって言ったことは一回もなかったし、どうするどうするで、結局、空いてんのかっていうことで会社行かないといけなくなるっていう感じだったね。なんかいやこれすげえ納得いくなと思ったな。なんか
地震の時もさ、
うん、
通知が来るじゃないですか、
うん、
でそのそこから地震いざ本当に揺れるまでの時間ってそんなにね、
うん、
長くはない
ないね、うん、
でしょ、
うん、
で通知来て、
うん、
通知来たよどうすんのって言うじゃん、
うん、
会社の中私下っ端だからね、
うん、
そのどうすんのって他の人に言うわけさ、
うん、
うん、みたいな。いやこれってさ一応さ、
うん、
外になんか地上に出るうち地下だからね、
うん、
地上に出るとかした方がいいんじゃないのって言うわけよ、
うん
うん、まあまあ、みたいな。
そうだろうね。
まあまあなの、うん、みたいな。
なんだろうな。だからあんまり、まあ土地的にあんまり大災害みたいなものもなかったっていうことなのかもしれないけど、まあ本当に気迫なのよ。
まあなんだ、台風にしても地震にしても大きいやつってなんか名前つくじゃないですか。
うん。
なんだ、東海地方で、まあ、相当、何百に、三百年ぐらいに、もう、の、遡ると、なんか、濃尾地震とかもあったりとかしてるし、
うんうんうんうん、
まあ、だからまあ、南海トラフが、あるところは、まあね、うん、とりあえずまあ、地域的に、もう昔から東海地震と言われてたところから、
うん、
ずっと、もう小学校の頃から刷り込まれているんで、
うんうん、
まあ、当然小学校でも月、年に一回ぐらいは、机の下に隠れる訓練はさせられてたし、
うん。
うん。まあ、ずっと言われてるから意識はあるし、あとはなんだろうな。で、まあ、例えば、台風とかに関しても、例えば、パッと名古屋とか、近辺で思いつくんだったら、伊勢湾台風とかあるんですよ。
ああ、そうだよね。
うん。って考えると、例えば、地震だったら、新潟なんとか地震とか、
うん、うん。
中越地震とかあったりしたし、うんうんうん、まあ、東北は当然東北の震災あるし、
うん、うん。
で、北海道もなんだかんだ。
あるよね、何回かね、
うん。うん、地震もあるし、あとあそこは火山の噴火もあるから。
うん、うん。
うん。で、まあ、九州は九州ね、まあ、熊本の地震が記憶に新しいし、まあ、
まあ、鹿児島なんてしょっちゅう、桜島から煙出てるもんね。
そうそうそう。
おお、出てんなーって感じだから。
そうそう。うん。で、四国って言ったら一応室戸台風とかそれぐらいは、
まあ、
頭いけるわけですよね。
うん、うん。
うん。って考えたときに、山口、広島、島根あたりの地名がついた災害ってなんか頭に浮かんでこない。
うん、そうなのよ。
ないなって思って今考えてるんですけど。
そうなのよ。だからだと思うんだけど。
うん。
防災意識がほんと極端に低いっていうのはよくわかるよ。うん、
てか本当に、中国地方で名前がついた巨大地震って過去100年ぐらい遡ってもうないんですかね。
もうないと思う、ないと思う。
うん、聞いたことないもんな、だって。
だから、本当に俺は、だから地震の訓練なんか一度もやったことがないから。
そういうことか。
だから、まあまあ、台風だけは年に何回かは来るから、まあ、それは訓練っていうか、もうちっちゃい頃から来るから。
まあ、ね、うん、まあ、しかも基本的にどっかを通ってから来るから、直、最大パワーでも来ない。
そうそうそうそうそう。もうある程度、うんうん、中盤戦ぐらいの感じで来るから。
うんうんうんうん、
まず九州が頑張ってくださって。
うん、そうそう
そ
う。
そこから、ちょっと台風がシュンってなった状態で山口が来るから。かすっていくみたいなね、うん。うん。
だから、っていうのもあんのかなと思うぐらい、ほんと極端に防災意識は低いから。
うん。
うん。
まあ、これは上がらないだろうなとは思うよね。
うん。
で、やっぱり1位は東海。
うんうん、
2位が東北、
うん、
で、3位が甲信越だそうです。
へぇ、
中国地方は、最下位ということで。
まあ、そうだね。うん、
だから、それで改めて言うけど、
はい。
その、だからもうね、金輪際山口県から首相なんて出さない方がいいって。そんなところで、生まれ育ったやつが危機管理なんかあるわけないじゃん。と思わないかなと思って。
いや、そんなところで生まれても、うん、政治家になったら東京に行ってんじゃん。
まあ行ってるしね。
うん、だから関係ないでしょ、別に。
いやいや、
生まれが山口県
で。いや、でももう DNA がそういうことに対して危機感がないと思うよ、やっぱ他の県に比べて。っていうのはすげえ思うもん、なんか。
まあ特に地震とかはもうなんか擦り込みみたいなもん
だけど。そうそう。ああいうのあったっていう、その言い伝えも含めて、
うん。
いろんなことがないと、やっぱり無理だろうなって思う、意識としては。
まあね。
うん。っていう感じがするね。まあまあ、そんなもんだろうなと思いながらね。
うん。
あれですけども。まあでも本当にこの雨だけはどうしようもないので、
うん。
まあ備えるつってもね、とは思うけど。やれることは限られるけどね。
うん。
まあ雨だったらやっぱ備蓄系と、やっぱり電源とぐらいになっちゃうのかなとは思うけどね。
あ、とはいえね、うん、スーパーは、うん。結構、棚によっては空っぽだったよ。
ああ、まあ、しょうがないよね。
うん。
物来ないわけだからね。
その、幾分買い占めじゃない、買い置きをしなくちゃっていう、主婦の意識はあったみたい。
まあまあまあね。
幾分ね。
まあ、台風だとそれはね。
うん。
まあ、2日ぐらい分は持っとくかにはなるから。
うん。
だな、なんか。いや、まあ本当にね、十分注意していただきたいな、という感じですよ、なんか。
ね。
まあ。ね、まあ今回本当に、まだ横浜とかはやっぱりまだ雨降って雷になってる
んだ。まだ降ってんだ、大変だな。
そう、だから、雷、まあ昨日のルンルンでも言ったけど、ね、僕が島の鈴鹿の中継から帰ってきたら、
うん、
マンションに雷が落ちて、水道のポンプがやられて、4日間水が出ないとか、そんなことになってたんで、まあ、飲料水だけじゃなくて、そういう日常の水も多少蓄えておくかとかっていうのと、うん、やっぱりまあ、ポタ電系の電源、
うん、
停電した時用に、
うん、
まあ、あとは食料の備蓄、
うんうん、
あとはまあ、ご家族がある場合は、ご家族全員が2日ぐらいなんとか回っていくような消耗品とかなんとか、
そうだよな。
うん、ぐらいは本当に備えておかないと、まあ、地震であれ、大雨であれ、雷であれ、うんうん、とにかく、その辺のもの、インフラが止まった時のものは、必要ですかねって感じです
ね。だよね。だから、うん、本当台風が助かるのはさ、
うん、
来るのわかるから、バスタブに水張っとくかとかできるじゃん。
そうそうそう。
そうすると、ある程度の、まあ、飲料っていうか水はどうにかなんじゃん。
う
ん、
そうそう。
一日分はどう、十分バスタブ張っときゃなるから。
いや、飲料はバスタブに張らなくてもさ、鍋とかにしたら。
ああまあ、そういう準備できるけど、その他の災害はほとんどできないもんね、そもそもが。だから、そうやって考えると、家庭用の貯水槽とか必要になってくるのかなとか思っちゃうよね、なんか。
まあ、なんだ、ミネラルウォーターのサーバーが、サーバーにドーンって乗ってるような、でっかいああいうミネラルウォーター、4リットルとかなんか入りやす
い。ああ、あれね。あれの、だからあれだもの、こういうやっぱりご時世を見てさ、うん、俺が趣味で見てるジャパネット高田の、チャンネル、
うん、
BS の。
うん。ウォーターサーバー、
うん、もう趣味で見てるよ。お新しい司会者が、このお姉ちゃんなかなか息がいいなぁとか、見てるのよ。それでしきりに言ってんもんね。
へ
ぇー。ウォーターサーバー。だからあれを何本か届けてもらうから、うん、災害時に使えるってしきりに言ってる。
まあそうですね。僕も、うんね、結局帰ってきていきなり水道止まってたから、
うん、
ああ、ウォーターサーバーとかあった方がいいのかと一瞬思いましたもんね、やっぱね。
そうだよね。
ところがさ、
うん
うん、どこのメーカーか知らないけど、うん、そのショッピングセンターの中にね、
うん、
一角を借りて、
うん、
勧誘 コーナー、うん、
あ
ー説明していかがすかみたいな、
うん、
あのね、
うん、
あるわけよその、
うんうんうん、
ウォーターサーバーの時が一週間ぐらい、
うん
うん、
こいつらがね、うん
まあ怪しげだよね。
めっちゃ立ちが悪いの。
うんうん、わかるわかる。
お姉さん、姉さん、ちょっといいっすか？
うん。
いや、これ、持ってます？持ってないっす。うわ、じゃあ、これ、って言うんだけど、うんうん、いや、いらねえよって言ってんのに。
うんうん、まあ、一時期の、あの、
うん、
ヤフーさんみたいなやり口だよね。その
モデム
配ってるみたいな。
そうそう、
まあね。その感じだよね。
もうキャッチなのよ。
うんうん、わかるわかる、うん。
めっちゃしつこいのよ。
うん。
で、毎日そこ通るから、
うん、
1週間の間にしょっちゅう言われるんだけど、
うんうんうん、
いやもう昨日もいらないって言いましたって言って、うん、行くんだけど、ほんとね、
うん。
あれだけ、あれがあるから買いたくないっていうのはある。
まあね、いや、だからまあ、うん、ジャパネット高田とか、結構か、だからもう、自社で水、取って、あれしてるみたいだから。
へ
ぇ、うん、なんか、まあまあまあ、ジャパネット高田だったら安心だろうなって感じになるよなと思いながら見てるけど。
うん、
まあでも確かにね、あれで、だから、あのでかいサーバー用の水4本ぐらいありゃ、まあ1日2日ぐらいはどうにかなるもんね。
うん。うん、あと、ね、今回その水道が出なくなって初めて気がついたんですけど、
うん、
あの、イオンとかいろんな、まあいろんなってか、今のところまあ僕はイオンでしか見たことないけど、
うん、
あの、イオンにあの、ミネラルウォーターがこう、のさ給水サーバーっていうのがそれがあって、
うん、
で4リットルだと648円で、
うん、
2リットルだと300いくらなのかな、
うん、
のまあそれを汲むためのペあの専用のペットボトルみたいなやつが売ってて、
うん、
これを買ってであと和音カードとか和音ポイントとかの会員カード持ってたら、
うんうん、
あのここの水はあの無料でいくらでも組んでいいですってサービス
をあるね
やってますんで、
ね
ねうん、これ入ろうかなとかちょっと思ったり、
うんうん、
まあその時は結局ペットボトル買って終わったんですけど、
うん
うん、でそれも本当に初日帰ってきて水が出ないって分かって、うん、それ以上も水がいるから24時間営業やってるイオンのスーパー行って、
うん、
でまあその時はミネラルウォーターのペットボトル1枚 SS6 本、
うん、
6本入り2リットル6本入り、
うん
うん一本、2リットルで70円ぐらいだったから、まあ、400円ぐらいになったのか、
うん。
うん。買って、その時にこっち入ろうかどうしようかなと思ったけど、その時はもう、その そいつ用の4リットルの専用のペットボトルもなかった、2リットルしかなかったから、
うんうん、
あ、やっぱこれも品薄なのかどうなのか、まあ、たまたまなのかもわかんないんですけどね。
うん、うん。
うん。この間改めて言ったら、まあ、あったんで、まあ、まあ、場合によってはこれとりあえず、買うだけ買っといて、まあ普段なんだ、使わなくてもうちに置いとけば、
うん、
いざとなったらイオン系のスーパーに行って、ワンオンのポイントカードとか見せて、そこで水汲んでこれるんで、そこで、
うん、
4リットルなら4リットル分だけ、うん。うん。俺は買っといた方がいいのかとか思ったりとかね。
うん、うん。
うん。という手もあるかと思ったりするんですけどね。
そうだね。だからやっぱ能登の地震以降、やっぱりその水問題も、やっぱりしっかり考えないといけなくなってきてるから、
うんうんうん、
ちょっと新たなことをなんか考え、だからやっぱり貯水槽作るか、一個。
いや、管理が大変でしょ。
まあね。とかってなっていくなと思ってね。
貯めときゃいいってわけじゃないでしょうから、ねう
ん。まあそう、まあでも、台風以外の、その災害の時には、不意になっちゃうわけだからね。
うん、そうなんですよね。
うん。だから、うん、特に地震なんてなって、で、その水があって、ね、市内の水道管がもう軒並みってなっていくとさ、
うん、
その、タロケンが言ってるスーパーにも当然殺到して、そこもやばくなっていく可能性あるじゃん。
う
ん、
まあそうですよね。
ねえ、って考えると、やっぱ、うん、家庭に貯水槽いるのかなってなっていくんだよな。
あとも今回のやつで知ったんですけど、あの、うん、マンションの場合は、あの、その建物の、組み上げのポンプが壊れたら、もうそれで水道が止まるから、別に何もなくても、たまたま経年劣化で壊れたら、2、3日水出ないとかあり得るっていうことが、
うん、
わかりましたね。 こんなパターンあるんだと思って。
それもあれだね。
うん。
まあそういうもんなのか。
うん、そういうもんですね。まあ、アパートとかでも
そう、うん。そうなんだ、
ね、そう、うん。
そういうことですよね。うん。なんで、最初はなんだ、雷で水道が止まるってなんだそれって思ったけど。
うん、まあ思うわな。
大体で僕の話を聞いた人もなんだそれって言うんですけど。
うんうん
おそういうことがあるんだっていうことを今回初めて知りましたよね、これはね。
そうだね。だ
からマンション住まいの人はそういうことも考えておかないといけないってこと。
うんうん。って考えるとね、ってなっていくな、本当に。
うん。
まあ、幸い山口、下関の場合には最悪どっか湧き水でも取ってくればいいかってなるけど。
いやいやいや、そんな、そんな悠長な天候の状態じゃないから、うん、そういうことになってるんじゃない？
いやいや、だから台風だと備えれるじゃん。
うん、
地震とかだったら冬打ちだから、
うん、
もうそれしか手ないだろう。
まあ、あなんだその、何、泥水とかになってなければね、それが。
ああ、まあそうか、地震だとそうなってる可能性もあるもんな。うん、
水質がね、変わるからね。うんう
ん、ああ、そういうことですよ、う
ん。まあ。
あ、なんかね、昔いたよ、下関在住の発明家のおじさんが。
うん、
そういう、なんか、水を、
うん、
どんな水でもこの機械を通せばきれいにできるマシンを開発したって売ってた。
そうか
紹介しようか、
うん、いやそ微妙じゃないよ。その水扱うやつはもうろくでもないからで、まあね、だから本当どうしようもないよなっていう感じがするからね。まあ十分気をつけてください。で台風は何度も言うけど備えれるから、うん、
まあね、そうですね。
うん。ね、ゆっくりとはいえ、その、一日二日でどうにかなるじゃん、もう。
まあ、大体はね。
ほぼ。うん、って考えると、やっぱり、災害の中では、やっぱいろんな行動は取りやすいよな、とは思うから。
まあ、一週間もずっと居続ける、その同じ状態で。
ことはないからね。
っていうことは、まあまあないだろうし、
うん、
ことだよね。
そうそうそうそう。って考えると、とは思うからね。本当に備えてっていうのは、もうだから本当にずっと言ってますけど、ポタテンぐらいは、もう当たり前に一台持っといた方が、いいと思いますよ。
うん
うん、それと前から言ってるように、それに合わせて、太陽光パネルぐらいはね。
うん。
うん。ポタ電を給電するやつぐらいを持っとけば、
うん。
まあ、ひとまずビクともすることはないからね。とは思いますね。
まあね。
うん。まあまあ、ぜひ備えてください。ほんで、あれなんだよね。まあ、これ、今週ネタがあんまりないから、小ネタになっちゃうんだけど、
うん。
家の冷蔵庫の製氷機が壊れてさ、
うん。
はあはあ。
この暑いのに、氷出なくなって、
うん、
超困るんすけど、と思って、
うん、
で、思い切って分解してみたのよ。
ほう。
その、製氷機ってユニットがあって、それ引っ張り出せるんだよ。
うん、
調べると、
うん。
で、そうやると、ああ、こん、っていう。で、その製氷機出した時の、
うん、
衝撃、
うん、
製氷機ってこんなアナログな仕組みなんだってびっくりしたんだよ。
お、アナログって言うと？
要はさ、なんかよくわかんないけど、勝手にできていくじゃん、最近。
まあそうですね。
ボロボロ四角出てくるじゃん。だから、なんか、その、水が入って、その四角を大量に冷凍させて、なんかうまいこと出てくるのかなと思ってたんだけど。
うまいこと。
説明しようがないけど、その想像ではね。
うん。
うん。
で、そのユニット引っ張り出したらさ、あれなんだよね、昔ながらのさ、
うん。
何製氷のプラスチックのやつあんじゃん。
製氷皿ね。
あ、皿っていうの？
うん。
うん。
あれなんだよね。
うん。
あれに水がチューってきて、で、全部そのね、何にも動かないから、全部バラしてみたのよ。
ほう。
ネジ外して。
ほうほう。
そしたら、あいつが歯車によってボロンってひっくり返って、氷が落ちますを繰り返すんだね、と思って。うん、そこ、カラクリ細工なのこれ、と思いながら。その、21世紀なんだけど、って思いながら、こんな仕組みなのかって衝撃受けたんだよね、今日。
まあでも四角になってる時点でまあ、 それぐらいしかやり方ないだろうなっていう感じはするけど。
するけど、まあ、でもなんか、それが、まさかの日、もう本当に、今まで古い冷蔵庫で作ってた、あの製氷皿が一個ポロンってあって、それにモーターがついてて、で、歯車によって、こう、ぐって回転して、で、この何、氷がいっぱいになったら、なんだろうな、そのセンサーがついてるわけではなく、その、氷がいっぱいになっていくと、要は、その、なんていうの、底が上に上がってくるじゃん。氷が溜まるから。
うん。
それによって棒が上にクンって上がり、みたいな仕組みなのよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
からくり細工なのこれはっていう、衝撃、はあ、?21 世紀に、こんなアナログな機械たちがまだ、人目も知らず頑張ってるんだと。
トイレのあの貯水タンクと一緒か。
ああ、みたいなイメージよ。
なるほどね。
そう。じゃあモーターはついてんだけど、で、どうやらなんかいろいろセンサーとかはあるっぽいんだけど、
うんうん。
なんか、うわ、こんな仕組みなんだっていう。衝撃だったね、なんか。
うん、
結局、製氷皿なのかよっていう。なんか、その、四角のキューブ状の中に水が入って、みたいなイメージあるじゃん。なんか、イメージだけど。
まあね。
だから、その気するじゃん。
まあ、あの、今時だったら、なんか、そんな感じに
しますよ、ね。するでしょ
確かにね。
で、そのセンサーによって自動的にゴロゴロって落ちてくるのかなとか思うじゃん。全然違うんだよ。びっくりしたよ。なんか。
いや、でもさ、あれ、ゴロロンって出てくる氷がさ、たまにひっついてる時とかあるでしょ？
あるあるある。
ってことはやっぱり製氷皿なのかなってイメージしてなかった。
あ、うすうす思った。いや、俺は全然想像してなかったね。
あ、そっか。
だからびっくりしたもの、それ取り出して。
うん。
うわ、製氷皿じゃんと思って。
懐かしいの？
うん。いや、でも、まあそれの方がコストもかかんないし故障もしないってことなんだろうなと思ってさ。
まああと多分だからそんな単純な仕組みだから日本の冷蔵庫で自動制御初めてついたのいつなんだろう。僕らが子供の頃ぐらいかなじゃないですか、うん、きっと。だから40年ぐらいずっと同じのを使い回してるからもうあのこなれてるというか。
まあね。
価格もこなれてるし、別にこれを改良してどうっていうほどのこともないしっていう。
まあそうだろうね。こうあの、せいぜい氷だからっていうところだわな、そりゃ。
だって改良してさ、誰かの、何、手を、手が、なんていうの、楽になるわけでもないじゃん。で、その、見えないところでこっそりやってる作業だからさ、改良しなくても全然いいんだよね。
そう、いいのかなって思うくらいの。
だってできてるからいいんだ。
まあね、でも、っていうくらいのアナログ感なのよ。
だから、じゃそれを改良して、例えば付加価値つけるとどういうパターンがあるかって考えると、とりあえずはなんだろうな、早くできるとか。
ああ、まあそういうことだね。
でも早くできるはあった気がそんな過去の冷蔵庫の売り文句として。あとはなんだろうな、お酒飲む人用に丸い氷ができますとか、そういうのはまあ、あるけど、あんまり一般的に氷をこれ以上何、プラスアルファ何かしてほしいっていう欲求があるかって言われたら、なんかあります？
まあ、そうか。
いや、ないないない。
そうそう。
まあ、だから、0度ぐらいで長期間、かけて氷作って透明なやつができるとか。
めちゃ透明な木じゃないですかね。
そうそうそう。もうかき氷にしたら最高っすみたいな。
だから、
やつができるとか。
四角じゃなくて、熊、さんの形の氷ができた子供喜ぶよみたいな。
そりゃ、水曜日の帰りはいいじゃんっていう。だから。いや、でも、うわ、まだこんなの生きてんだと思って。びっくりだったね。で、その、だから結局さ、これどういう構造になってんのかなと思って全部バラバラにして、で、歯車のそのユニットの部分を全部バラバラにして、あ、これが引っかかってるからかな、みたいな感じで、適当になんか合う歯車合わせて、いや、だから、その、構造的にはなんとなくわかんのよ。でも、その、歯車この位置にセットしたらいいのか、みたいなことはわかんないから、まあ、これでいけんのかな、と思って、適当に歯車合わせて、 適当になんかいろんなパーツはここに合うなみたいなやって締めたらちゃんと動くんだよね。だから意外とすげえなーと思って。だからやっぱその構図はその構図で意味あんだと思いながらね。
あるんでしょう。
ね、うん。いやびっくりだよマジでマジでびっくりするから。こんなもん残ってんだって思うもんね。
そこにややこしい構造にしてしまったら、
うん、まあそういうことだよね。修理も大変だしっていう。まあだから、そのユニットごと交換で、ちょっと高めになっちゃうとか、そういうことになんだろうなと思って。
うん、うん、ですよね。
うん。だからなんかのきっかけで多分歯車がずれちゃって、もうその、何パカってそのユニット取ったら、制御皿が、こう、斜めになったまま、
うん。
もううんともすんとも言わない状態だったのよ。だからなんかのきっかけで変なことになっちゃったんだと思うんだけど、それうまいことなんかやってってやると。
歯車自体がもう、あれ、消耗してるんじゃない？
いや、そんな感じもなかった。いや、だからそれでヤフーショッピングかな、調べたら、そのユニットだけでも売ってんのよ。8000円ぐらいで。
へ
ぇ
だからまあ最悪それ交換しちゃうって手もあるかと思ったんだけど、
うん、
あのまあ歯車見たらそんなになんか欠けてるとかあるのかなと思ったんだけど、
うん、
それも特にない感じだし、ただし、うん、あのモーターが生きてるかどうかは確認できないから、
うん、
だからまあこれでうまくいくかなみたいな感じでガンってまた戻したらなんかちゃんと動いてます。
よかったじゃん。
よかったです。この暑い中、氷ができないって耐えられないから、俺は。
そうめんも食べれるし。
そうそうそうそう。うん、まあ、ウーロンでも常に氷入れたい人だから。
うん。うん
うん。わ超良かったと思って。だから意外と、あの、やってみたら面白い。家にこんな歯車の構造があるなんて思ってもなかったから。
そうか。
うん。4つくらいの歯車でね、うまいことやんのよ、あれ。
へ
ぇ、あ、こんな構造なのねって思うよ。
うん。
だからもうずーっと製氷機っていうのはその路線、まあ各メーカーいろいろあるっぽいけど、
うん、
基本的にはやっぱどのメーカーも、あの、製氷皿が埋め込まれててっていう基本みたいです。
製氷皿がぐるりん
ぐるりんって基本はなるっていう。
ぐるりんって
かしら。正解なのかなマジでそれ。
いいんじゃないですか。
うん。
だって氷ができるんだもん。
まあね、あのやっぱ黙ってて氷ができるって、30年前ぐらいから考えると画期的だよね。
ありがたいことですね。
あれいつからできたんだろうね、あの勝手に氷できますって。どこのメーカーがやり始めたんだろう。
でもなんかテレビでそういうのを見た記憶がある気がするんだよ、
ね、あるあるある。
子供の頃に。だからまあ僕らは子供の頃に始めて。
いや、子供の頃はないんじゃないの。いや、あったのかな。
子供じゃないかな。ナショナルとか三菱とかの辺がやりそうな気がするけど。
バブルの時期もなかったような気すんな。
いやー、その頃はもうあった。
いや、あったら絶対買ってると思うよ。
まあでもそもそも冷蔵庫ってそんなにしょっちゅう買い替えないからね。
そのタイミング。そうなんだよね。
よっぽどタイミングがあった人しかそれ知らない記憶にないんじゃない、うん、
まあね。
うん。
いつからできたんだろうな、これと思って。まあ便利がいいよね、あれは。
僕が電気屋の店頭に立ってた時代にはもうあった。だから少なくとも20年前には普通に当たり前にあったし、
うん、
うん、まあ高校時代じゃないか、20代大学ぐらいはかかんないけど、多分、うん、20代前後ぐらい
だろうね。
かもうちょっと古い時代にあのアナログテレビの中で、うん、そういう CM で初めて自動製氷がつきましたみたいなのは、
うん、
一時よくやってた気がするんだよな。
うん。
うんうん、
いや偉大な発明だよなって思うよ、なんかあれは。
うん、
で人知れずそういう仕組みと、もう世の中のほとんどの人が知らない中、もうコツコツコツコツ氷を作り続けてるんだろう、うん、奴らは。すごい働き者だねって思うよね、なんか。
そうだね、
うん。
うん。
ちょっと感動しました、なんかある意味。
へ
ぇ。一度壊れたら、あの、やってみるといいよ。
うん、
意外に簡単に外せれるのよ。
うーん、
あの製氷皿のところをボーンって取って、
うん、
なんか一個プラスチックを外すと、うん、見えるから線を外して、
うんうん、
おいでどっかをこう引っ張っ上に上げてこうグンって引っ張るとガシャッと取れるみたいな、
うん、
そんな仕組みなのよ。だからまあよく考えてあるっちゃあるんだよね、うん、それごと帰りゃ8000ぐらいで帰りゃ治るんだからって考えると、
うんうん、
もうよく考えてあんなとは思うけどね。
うん。
だから。
自動製氷機能で唯一、なんだ、途中から付加価値がついた記憶があるやつって、あの、中が洗えますっていうのが売り文句になった冷蔵庫が確かあった気がするな。
なるほどね。
うん。確かにまあ、洗えとかないと水のぬめりとかあれがね、ついたものなんで、
うんうん
うん
うん。うん。
それが洗えますっていう新機能として売りになってた冷蔵庫はあった気がする。
うん。
うん、まあなんで、それがない人は、今ないの？あ、どうなんだろうな。僕、実は自動製氷ついてる冷蔵庫使ったことがないんでわかんないんですけど、
うん、
うん、まあ、たまには洗った方がいいよっていうのがあって、うんうん、洗える人は外して洗うなり、
そうだね。
洗うので洗うなりした方がいいですよね。うんう
ん、だから、それで簡単に外せるから、それごとガーッと洗っちゃえば、まあ、うん、その、接点があるから気をつけないといけないけど。
まあね。
うん、基本は製氷皿だから。
うん、うん。
ね、ガーって洗うのはありだと思うね。
うん。
うん。まあ本当にお疲れ様ですっていう感じだね。っていう小ネタでした、
うん、
こ
っち。
そうか。
うん。じゃあ次、コロンさん行きましょうか。
はい。
うん。
私たち鈴鹿に行ってたじゃないですか。
うんうんうん。
はい。
もうなんか懐かしい気分になるんですけれども
、うんうん、
鈴鹿のことを思うと、
うん。
まだ台風が来る前でね。
うん。
うん。
で、めっちゃ暑かったよね。
暑かったね。
うん、まあそうなるだろうと、8月の終わりだから。
まあ本部組は、冷たい中、エアコンの効いた中だったからいいけど。
いや、作業はいいんですよ。作業は、私とか BJ とかは、うん、その、まあ、涼しいというか、むしろ寒いような部屋での作業だから、
うんうん、
その時はいいんですけど、
うん、
鈴鹿までの行き帰り、
うん、
が、絶対に暑いじゃん。
ああ、そうだね、うん。電車だしね。
あんた車だろう
けど、うん。車はね、気にしないでいいから。
いや、新幹線もいいんですよ。うん、新幹線の中は涼しいです。
うん。
でも、新幹線のホーム
と。うんうん、まあね。
駅の構内
と。うん。
うん。
電車ね、
うん、
乗る時のなんていうの、まあとにかく暑いのよ。
うん、そうね。
だって夏だもん。
うん。
うん。
で、前回だったっけ、うん、私鈴鹿に行った時気分悪くなって、
ああ、そうだったね。
ちょっと大変な思いをしたので、うん、今回はちょっと気をつけようと。
うんうん。
うん。
暑いのはどうにかしなくちゃいけないと思って。
うん。
うん。
で、今更ですけど、
うん、
ハンディファンを、
お、
うん、
買いまして、
うん、
いや、知ってましたよ、
うん、
こんなものが世の中にあるっていうのは。
うん
うん、
で、テレビで見てても、
うん、
街行くお姉さんたちが、
うん、
顔にヒューって当てながら歩いている、
う
ん、それは見てました。
うん
うん、
見てたからこそ、
うんうん、
いや、ちょっと恥ずかしい。私は陽線と思ってたの。
うんうん、
そのお姉さんの中に混ざってそんなこと私はできないわ、と思って。
うん。
うん。
なんか、こっぱずかしい気がして。
うん。
で、ずっと買ってなかったんですけど、
うん
うん、いやもう、これはまた気分悪くなって、人に迷惑をかけてはいけない、
うん、
と思ったから、
うん、
買いまして、
うん、
それがこのね、KEXP、
うん、
ハンディファン 480mAh って何？
うん、あ、ミリアンペアアワー？
あ、っていうこと？
うん、
うん、うん。
で、首掛けの、四角い形の、
うん、
卓上、折りたたんで卓上でも使えますよ。
うん、うん、
うん。
的なやつ？
うん、うん、
うん、うん。
まあ、正直ね、何がいいとか全然知りません。
うんうん、
なんメーカーにこだわりがあるわけでもありません。
うんうん、
で、その、使ってる自分 を想像するだけで恥ずかしい気がしているので、うん、そんなにしょっちゅう使うとも思ってません。
うん、
ただ、うん、首からかけるんだったら、うん、やっぱり重いのは嫌だ
ね。まあそうだね。
うん、
で、丸いのがついてて棒がついてるみたいな、うん、ああいう形状って、うん、カバンの中で収まりが悪いだろうなと思って、
うん
うん、
それとあとまあ電池の残量が分かったらいいなと思ってこのタイプにしたんです。で、使ってみました。
うん
うん、いや、よかったよ。
これね。軽いのか、やっぱ。
いや、軽かった。
うん、
で、風量が、1、2、3段階。
うん、
そして、リズム。っていうのがあって。うん
うん、あ、しまった。音が鳴った。
はい、びっくりしたよ。うん、で、一応ね、連続使用時間は4時間から10時間。っていうことにはなってました。
うん、
フルフルに使ったことはないからわかんない。けどね。音もそんな大きくはない。
うん。
うん。
まあ、静かっていうほどでもないけど、
うんうん、
まあ、回るんだから、それは多少音はするでしょう。
うん。
許せる範囲の音。
うん。
うん。
で、実際ね、その首にかけたときは、半分畳んだ状態で、胸のところに当てると、その、ファンの部分が、顔の方を向いてちょうどいいっていうあのタイプだよね、
うんうん
うん、
それ使ってみたんだけど、
うん
うん、
そのこんなにちっちゃくても、
うん、
その回ってる位置が顔と近いから、
うん
うんうん、
やっぱり結構涼しいのねと、
うん、
風量3なんかにしなくても、1でも全然涼しいです、
うんうん、あ、本当、
うん、ただし、
うん
うん、
まあ、リズムとかにしてりゃいいのかもしんないけど、
うん。
うん。
まあ、ずっと顔に当たってるわけですよ。
うん。
ずーっと。電源入ってる間はずーっと。
うん。
うん。
私ね、コンタクトなのよね。目が変わるんだよね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
うん。あと、ま、首からかけてると、その、まあ、長さの調節はもちろんできるんだけど、
うん。
うん、
やっぱりその状態は不安定だよね、
うんうん、
ちょっと体こっち向かしたりとか、
うんうん、
前にかがんだりとか、
うん、
そういう時の安定感はないよね、
うん、
ついてこない、うん、ただかけてるだけだから、
うん、
そうすると、まあ、軽いからっていうのもあるんだろうけど、
うん、
あっち向いたりこっち向いたりするよね、
うん、うん
っていうのはあるかな。ただやっぱりないよりは全然良かったかもしれない。
そうか。
うん、
いや特にね、
うん、
この鈴鹿から帰るとき、
うん、
その、
うん、
それこそ天候問題で、
うんうん、
新幹線が止まり、
うん、
私名古屋のホームで、
うん、
1時間ぐらい待たされて、
うん、
あ
そして新幹線に乗っても新山口のホームで1時間以上待たされて、
うん、
散々な目にあったんです、
うんうん、
名古屋駅その時ねすっごい人多かったのよ、
うん、
でみんなもうヘロヘロみたいな感じで、
うん
うんうん、
その人いっぱいの中で、
うん、
夕方とはいえ、
うん、
やっぱり暑くって、
うん、
でそういう時にはとてもいいものでした。
そうか。
うん。
うん、
まあ、いやもう顔だけだけどね。
うん、まあ、いるね、マジで。
うん。
やっぱり、その、私たちがちっちゃい頃っていうかさ、
うん、
一昔前とは状況が違うんだろうな、うんうん、きっと。
だと思うね。
暑い感じが。
うん。
うん。
いや、だからね、俺も、だから、まあ、ついでっちゃついでなんだけど、
うん。
バイカーズで、
うん、
もうあまりに暑いから、自分が持ってる空調服を、使ってみたら、
うん
うん、
これなんか意味あんのか、みたいな感じだったのよ。
うん、
っていうのが、あれ、空調服って、もうファンの部分は別に買うのよ。
ほうほう。
で、それが意外と高えんだ。
うん。
だから、あれ3年前ぐらいに買ったんだけど、
うん。
3年前で一番安いやつ買ったのよ。
うん。
うん。
だから、なんかやってる意味あんのぐらいの課税なのよ。
うん。
で、ちょうど鈴亮さんが来てて、
うん、
見たら、鈴亮さんのやつパンパンに膨れるのよ、風で。
うん、
俺の全然膨れねえんだ。で、何なのって言ったら、まあ最新のやつ買ったと。
うん、
って言うから、帰ってきて、
うん、
あの、最新のやつ買ったのよ。
うん、
その、ファンの部分ね。
うんうん
うん、
一万ぐらいするんだけど。
そんなにするの？
するのよ。バカみたいに高いんだよ。構造アホみたいな構造なのに。
うん。
バカみたいに高いの。でも、うん、やっぱそう、最新のやつ買わないとダメなんだなと思って。
うん。
もう一万円ぐらいするけど、とりあえず買ったんだよ。
うん。
うん。
全然違うよ、やっぱ。
ほ
いや、よくコンビニとかですごいパンパンの人見るよね。
うん。
膨れてパンパンな人。うんうん
だから、うん、あの、本当に、要はさ、あれ前完璧に締めてんじゃん。
うん。
そうすると、首元から風が出てくんのよ。
うん。
だから、ほんと扇風機当たってる感じ？
へぇー。
ずっと首元から当たるし。で、その、冷たくなるってことはないよ。
うん。
うん。
けど、やっぱり汗でべっとりっつうのは防げるのよ。
う
ん。あ
だから、意外と、ああ、やっぱり、その、一万円ぐらい出して買った方が正解だなと思った。だからこれね、要は、その、どうやってこれ、なんていうの？風を調整するのかっていうと、
うん、
バッテリーのボルト数が変わんのよ。
へ
ぇ
だからボタン押すと18ボルトから、最大、うん、今だと最新のやつは32ボルトまで。
うん。
上がっていくわけ、
うん、
そうするとそのボルト数を変えると風がどんどん強くなっていくのよ、
うんうん、32
ボルトにあの鈴鹿で物運ぶときに来てたんだけど、
うん、
32ボルトまではいらないぐらいだから
へ
その1個手前ぐらいでもう十分かなぐらいの感じだから、
うんうん、
意外とだよ。ああ、これはだからやっぱり現場とか、
うん、
外でっつう時には、まあ1万円出しても、元取るかなと思ったね。
そうかそうか。
そう、これケチるとほんとびっくりするぐらい、
うん、
回ってるこれみたいな感じ。バイカーズでもうこれ回ってんのかなぐらいの、
うん。
で、むしろあれ、九条府の上って全部、あれじゃない。シャカシャカのやつじゃん。
ああ、そうだね。
うん
だから、もう余計熱くなんねよ、なんか。意味ねえなって思ってたのよ。
うん、
でも、これで初めて、こう、空調服ってすげえなって思った。
へぇ
ー。
だから、これケチっちゃいけないみたいよ。
やっぱ、あれだよね、うん、お仕事で。
ああ、現場の人たちはね。
常に外でさ、うん、作業されるような方はもう。
全然、やっぱ、必要だと思うよ、これ。
必要なんだろうね。
うん。うんで、なのにかなんかが、水冷式かなんか買ったって言ってたよね。
へ
ぇ。意外といいよって言ってたね。
うん。
水冷式みたいなのもあんのよ、最近。
うんうん、うん。
ただし、水冷式になっちゃうと、やっぱ、まあ、水っていうか、あれが循環していくから。
うん。
もう、ちょっと重いみたい。まあ、これもまあ、重いっちゃ重いから、バッテリーが大層な感じだから。
うん。
まあ、でも、それよりは、やっぱり、その、汗でベタベタしないっていう感じが。
うん。
全体として、やっぱ、疲れ取るだろうな、っていう気がするから。
うん。
うん。
だから、意外と、女の女性用とか出りゃいいのにね。
ああ。
空調服？
うん、全然いいと思うよ。
そっか。
うん。だってもう見慣れただろ
う。うん、まあね。
で、ダウン着てるようなもんじゃん、あれ。って考えりゃいいじゃん、なんか。
まあ、もうちょっとこじゃれた感じのデザインにしてね、女性が着られる感じ。
うん、そうそうそうそう。
やってればいいわけですよね。うん、うん、うん。
まあ、ダウン着てると思わせりゃいいじゃん、みたいな。感じすりゃいいんじゃないっていう。うんちまちま扇風機より、
うん、
全然全員、ほんと上半身全部を一気にしてくれるから、うん、いいよ、意外と。
いや、でも女性の場合はさ、うん、あれじゃないの？真冬でもミニスカート履きたいぐらいな人にとっては、
うん、
無理なんじゃないの？
まあね。
その、おしゃれのためにいろんなものを我慢できるタイプの人には、
ね。いや、だからあれだよね。ハイブランドが出しゃいいんだよね。
あ、そうじゃない？
うん。
ね、ハイブランドが出すと、軒並み着る、あの、着るだろうね。
うん。
まあ、今笑ってるけど、うん、何年か後には普通になってるかもしれない。
いや、可能性あると思うよ。だって、本当もう見慣れたじゃん、あれ。
うん。
出た当初、どうなの、まあね、って思ったけど。もう全然見慣れてるじゃん、あれ。
うん。
あ、それと、だからそれ着て、お店入んじゃん。
うん。
その、一気に冷えるから。
うん。
すぐ汗飛んでいくよ。
へ
ぇー。でも、寒いぐらいになっていくから。
あ、そう。
うん。二、三分いりゃもう十分な感じになるね。
う
わぁ、やっぱすげえなって思ったね。まあ1万円ですけど、これで1万円ってアコギな商売だなって思うけど。
まあ回してるだけだから、
ね。なんか、納得はいかないんだけど。でもやっぱ効き目はある。
そっか。
でもね、なんか気をつけないと、やっぱりこの、まあ、たくさんあんのよ。
うん、
今、アマゾンとかでも。あの、燃えちゃったみたいな例もあるみたいだから。
いや、そうなのよね。これね、ハンディファンでも時々。
あるみたいね、やっぱ。
聞くよね、
うん。
充電しながら使うと。
だからそこは気をつけた方がいいみたいだから、ほんとアンカーとか作ってくんねえかなと思って。
安心ね。
安心じゃない。
うん、で、3万ぐらいしそうだけどね。
でも、モバイルバッテリーもやっぱちゃんと作る会社だから、
うん、
そういうところが作ってくれりゃいいのにあんたはすげえ思うんだけど。でも、ほ
ん
と、暑くてそういう現場の人たちはこれありだと思うので。いいと思うよ。と思いました。じゃあ、太郎犬もそれ、系のネタなのか、今週は。
そうですね、あの前にここで紹介したあのワークマンが売ってる、あの熱中症のに近いよっていうのを
教えてくれるバンドね、
あの遮熱バンドというのが正式な名前らしいんですけど、あれ買ってみてがっつり使ってみました。でこれ下の方のレビュー見るとボロクソ書いてて使えねえとかこんなのなんダメだとか書かれてるんだけど、ね、機能としては一応ちゃんと機能してるっぽい。
あ、本当。
ただなんだろう、あの多分下にレビューで書いてる人ワークマンが売ってるから、日本のまあ日本の製品というか日本のメーカーとか日本の販売店が売ってるような品質基準の目線で見てると、多分高評価になるんだけど、あのもうだいたい値段が値段で1900円じゃないですか、これ。
まあそうだよね。
もうだから買う時点で僕はあのアマゾンの怪しいあの商品を買うつもりので買ったんですよね。
まあ正解だと思うよ。参考レアモノショップぐらいの感覚で買うべきだよ。
いや、いろいろ失礼だな。
そうか。
いや、参考レアモノショップよりも、もっと下ぐらいの感じ。中華製のもの買って、なんかデジタル製品とか買って、一応日本語の取り付けついてるけど、日本語はおかしいとか、ああいう感じの、レベルだけど、一応、使えますよぐらいな感じ。で、買ったんですけど、で、実際つけてみて、まずなんだ、これ、熱中症になるリスクがない時につけてると、でも、仕組み上、警報が出ちゃうんで、リスクがない時はつけないでくださいって書いてあるんですね、当日に。
ああ、そうなんだ、へえ。
で、実際、家の中で、ずっと、外に出ないでやってても、たまに警報鳴るんで、確かにその通りなんですよ。で、あとは、車で仕事に出かけるとき、まあ、自分の部屋はガンガンエアコンかかってるけど、お客さんのとこでは、エアコンの温度を高めだったりとかして暑かったりとかするんで、で、その時に使ってみたのと、あとは、もう、島の2日でがっつり2日間使ってみました。でね、大体体感と一致してて、例えば、数日で、例えば、レポートカメラについて一通りやってきて、で、まあ、持ってくるじゃないですか。で、まあ、エアコン効いてる部屋で飲み物も飲んで補給して落ち着いてるんですけど、例えばなんだろう、もうあれぐらいになってくるとエアコン効いてても当然汗で、水分失ってるし、あら、もう、熱中症って口が乾いてるってなってきてから飲んでも遅いみたいなんで、だから常に定期的に飲み物飲んでなきゃいけないんですけど、 やっぱでも疲れてるし、涼しい部屋にしてたりすると、ぼーっとしてたりすると、うん、つい飲むの忘れてたりするんですよね。
うん。
うん。
そうすると、一定時間経つと、やっぱり注意の、警告出てくるんです、ちゃんと。
うん。
うん、だから、ちょっとの間、飲み物を飲む感覚が伸びると、やっぱちゃんと警報してくるんですね。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。で、1回目のやつは、緑が、まあ、黄色信号みたいな感じで、緑ランプで点滅と、あとバイブレーション
になる。ああ、バイブレーションもあんのね。うん。
あります、あります。うん。で、ああ、そうだ、飲んでないわと思って飲んでやると、うん、で、ちょっとしてみると、緑は警告状態で、正常、問題ない状態は青なんですけど、
うんうん。
ちゃんと飲み物を飲んでちょっと見たら、したらちゃんと青に戻ってるんですよ。
へ
ぇー。あ、戻ってるからいいんだと思って。
うんうん、
で、実際レポートカメラとか外行って、めっちゃ暑いところでまあね、頑張ってやってると、うん、まあ当然暑くなってくるわけなんですけど、
うんうん、
そうするとちゃんと赤でもう危ないですよっていうのがちゃんと、うん、警告してくるんですね。
へ
ぇー、うん。で、確かにその赤でやってくるときはもうちょっとこっちも体感的に辛いなっていう感じになってくるので、っていうのをずっと繰り返しやってたんで、
うん、
機能としては、多分ちゃんと機能してる感じです。
そうか、
うん、
う
ん。
ただ、このレビューがひどくなるのも分かってて、とにかく取り回しと、あとなんだ、使い方がよく分からないとか、いっぱいその、突っ込みところがあって、うん、一応日本語の取説ついてるんですけどね、
うんうん。
うん。で、ちゃんと、使い方の意味とか、あと使い方とか警告の意味とか、まあ、書いてあるんだけど、
うん、
例えばこれ、これバンドから外すと、中に、長方形の物体というか、それがセンサーがあって、
うんうん、
まあ、幅1センチ、高さ1センチ弱、うん、長さ3センチぐらいあるのかな、
うん、
うん。
で、これ充電式なんで、うん、充電するときはバンドからそれを取り外して、
うん、
で、付属の USB-A のこれ専用の充電器があるんで、
うんうん、
それに充填するんですけど、
うん、
まあ四角い形なんで、ただそのなんだ、どっち向きに入れるんだみたいなのがあるじゃないですか。
うん、うん。
うん。で、日本のメーカーのだったら、例えば反対向きにしたら入らない、なんかこうちょっとやってるじゃないですか。
うんうんうん、
それが一切ないんで、逆向きにも入っちゃうんですよ、ね。
なるほど。
うん。で、しかも、図が書いてあって、うん、こっち向きに入れてくださいって書いてるけど、
うん、
図がすごいちっちゃい上に、表ってもらう、これどっちを書いてるかよくわからないから、
うん、
見てもよくわからない。
なるほど。
で、何度か試して、で、あともう一個ね、
うん、
そう、本体の電源が入ってないと、どうもこれは充電されないらしい。う
ん、ああ、なるほど。切った状態だと充電してくんないのか。
うん、うん、ん
充電してると、白の、点滅になるんですけど、
うん
うん、どうもやってる感じだと電源入れてからじゃないと正しく充電しても、うん、充電モード充電状態にならない
ん
ですね、
うんうんうん、
っていうのは散々いろいろやって気がついたんですけど、
うん
うん、なんで電源を入れた上でちゃんとその向きを正しく入れて、
うん、
で USB のまあ AC アダプターとかに差し入れると、
うんうんうん、
まあ白を点滅してちゃんと充電はしてるんですけど、
うん
うん、もうその充電、正しく充電するっていう方法を見つけるだけで試行錯誤がいる。
なるほど。
あとこれ、もうこれもコストがダウンだろうと思うけど、そのボタンじゃなくて全部もう電源スイッチまでセンサーなんですよね。
うんうん。
うん。
ちっちゃい横棒の切れ込みがあってそこがセンサーになってるようなんだけど、
うん、
で、しかもなんだ、ずっと長押ししてると電源オン、
うん、
もしくは電源オフ。
うん。
うん
また使ってる時で、バイブレーションとかで警告で熱中症リスク高いですよっていうのが出てきた時も、まあ、その、警告してきたのを止めるのを、まあ、そのセンサー、電源センサーと同じセンサーを、まあ、ちょっと触るぐらいな感じ、
うんうん、
うん、にはなってるんですけど、これがなんだろう、一応なんか、ちょこっと防水ですみたいなこと書いてあっていうのは、生活防水とか書いてあるんだけど、
うん、
汗が入り込んだだけで機能しなくなると。
なるほど。
へぇ
ー。うんなので、僕、汗かきなんで、まあこれ、アップルウォッチを左手につけてるんで、こうやって右腕につけてたんですけど、
うん、
手からかいた汗がこうバンドの隙間から入り込んで、
うん、
こいつの、こいつがちょっと取り出してみると汗で濡れてたりするんですよ。
うんうん、
そうするとセンサーが反応しないから、
うん、
警報止められないとか、電源入らないとか、
うん、なるほど。
っていうのが常時発生すると。
うんうん、
で、あとはなんだ。うん、なんでまあ、そういうこともあって、で、なおかつ取り質も、 まあ、一応一通り書いてあるけど、あんまり分かりにくいので、分かりやすくないので、まあ、そういう目線で、一般的な人の目線で書くと、多分、レビューは、ここのページの下にあるように、まあ、ボロボロかもしれない。
なるほどね。
あ、でもまあ、書かれてることは悪いけど、総評5段階で 3.2 だから、そこまで悪くはないか。
まあまあって感じだよね。
やっぱそうですね、文句書きたい人は書いてるけど、そうじゃない人は、まあ、3ってことはそれなりに、まあ、値段の分は動いてるっていう評価ですよね、そういうことかね。なるほど。なんでかなり癖があるから、誰にでもおすすめできるわけではないけど、1900円は別に損しない感じ。
ああ、なるほど。
でこれからはまあ中継の時はつけていこうかなと思ってはいるので。
まあそうだよね。いやだからもっとその日常的につけてってなるともっと高額で、ちゃんとしたものを作るって手はあんだろうね。
そうだろうね。
あ、これが日本のメーカーがちゃんと企画して、もうちょっと値段あってもいいから、ちゃんとユーザーインターフェースとか分かりやすくして、で、まあ、どう ?3500 円とか、もうちょっと4000円ぐらい、
4000
円っていくともあれなのかな、今、スマートウォッチ系のやつが安いですか、あれですけど、まあ、3000円ぐらいまでだったら許容範囲じゃないですかね。
っていう気はするな、それ聞くとね。
そうなんですよね。なんで、まあまあ、まあ、たまに何だろう、濡れたりなんだりで、電源オフがなかなかできなくて、ずっとバイブレーションしたりとか、あとはなんだ、この本体だけを取り出した状態で、ペッとなんかこう、テレビの台の上に置いてたりすると、なんか勝手に何かに反応して、急に電源オンとかになって、急にセンサーもブーって鳴り出して、で、しかも勝手にブーブー言って、センサーが動いてるから、センサーの振動で、なんか気がついたらテレビの奥の方にずっと入っていっちゃったりとか、発生するんで、まあ、いろいろ、文句言いたいっていうか、まあ、まあ、まあ、1900円なりだよねっていうところはあるんですけど、使えないことはないから、まあ、悪くはない。なんで、その辺の使い勝手の悪さを、頭入れて、慣れてる人だったら、まあ、買ってもいいんじゃないかっていうところですね。
そうか。いや、でも、その体感と、あって、あ、ちゃんと機能してんなって思えるのは、まあ、最低限この価格でそこまでいってるっていうのは、まあ、悪くないんじゃない、って気はするよね。
そう、そうなんですね。この値段で買えるんだら、全然いいかなって感じですね。特にそんなに暑くない状態だけど、飲み物飲むのを忘れてて、ちょっと水分足りなくなってるとか、耳が足りなくなってるとかな、っていう時の警告とか、ああいうのはいいなと思いますね。ああ、ちゃんと飲んどこうとか思ったりするので、だからどうしてもやっぱ暑いし辛いけど、特にね、鈴鹿の時の中継なんか、疲れてくると逆にそういう、熱中症対策としてちゃんと何水分取るとか冷やすとかっていうのもおざなりになってくるので、っていうことを考えるとやっぱそういう環境下で仕事してついついいつの間にか気がつかないうちに熱射病になってるっていうリスクを考えたら1900円でそれに対処できるっていうのは全然ありかな。
なりだよね。事前にわかるっていう感じは悪くないよね。
そうですね。
だからまあ、これをきっかけに、まあ、もうちょい作り込んで値段上がってもいいから、とは思うね、なんか。
そうですね。まあ、もしくはね、フィットビットとかあの辺がこの仕組みを
取り込んでって
とかね。
アップルウォッチとかもね。
そうそうそう。っていう風になってくると、全然役に立つ機能なんじゃないかなと思うんですけどね。
そうね。でも本当にこういうのがないと、もう本当辛いもんね。
そうですね。
って考えると、まあありがたいよ。だからまあもうちょいワークマンで出すんだから。本当にこの、現場の人たちが使える状態まで持っていってくれるといいけどね、こっから。
そうですね。もうちょっと取説とかをちゃんと、ね、日本の、まあ人がちゃんとメーカーとか
そういう。そう。
ちゃんと目を通して、日本人向けに分かりやすくして、もうちょっと大きくして、で、例えばなんだ、センサーボタンとかも例えばちょっとだけ色が塗られてて分かりやすくなってるとか、そういうちょっとしたことだけでもかなり変わるというか、ストレスが減るのでこれ使う分にあたって、その辺ちょっとやってやるだけでもだいぶ不満はなくなると
思うんですよね。そう思うね。で、やっぱその現場の人たちが使えるっていうのが、 うん、ワークマンの本質だと思うから、
うん、
それがアウトドアとかそういうところに転用されるっていうのが魅力だから、
うん、
だからその少々鉄骨はにぶつかっても平気すぐらいにしとかないと、
うんうん、
ワークマンがやる意味ないでしょって思っちゃうから、
いやまずワークマンがやるんだったら、うん、汗で不具合が起こるような、
うん、ようなことはありえないじゃない、うんうん、
そこはまず改善しない
とね、
とは思うよね、
うん
うん、
そうですね、
うん、で少々乱暴に扱っても大丈夫すぐらいの感じにしとかないと、
うん、
現場では使えないじゃない、
うん、
そうそう、
やっぱそこのクオリティは担保すべきじゃないとは思っちゃうよね。
で、できればさ、うん、まあ価格は変わってきてもしょうがないとは思うんだけど、うんうん、その室内での熱中症的なところもカバーできるようになれば、
う
ん、今度はお年寄りとかに、
ね、そうそうそうそうそう、
だったりっていう
発展の仕方が変化していくって、そうそうそう、
できるよね。
そうそう。
うん。
ね。
そうですね。
うん。だからまあ、うん、この価格帯で初めてこれっぽいの出したっていうのは、まあ評価していいだろうね。うん、
そうですよね。
うん、その感じで言うと。
なかったですね。
うん。
うん。
だから全然パチモンだっていう可能性もあるわけで、まあ、ね、全然違うんだけどっていう感じもなくはないじゃない、こういうの。
うんうん、
まあね、値段が値段ですね。
そうそうそう。うんうん、そう考えると、ちゃんとその自分の体感に合って合って納得感があるんなら、基本機能としてはしっかりしてる感じだもんね、なんか。
そうですね、うん。センサーのその機能はちゃんとしてると思います。
っていうことなんだろうね。
そうそう。うん、他の作り込みがいろいろ甘いとこ、うんうんうん、甘いとこだらけで、うん、不満だらけになるっていうわけで。
うんうんうん、
そうそう。そういうことです。
だそれは悪くないっていう感じすんな。
うん、そうですね。
うん、
なんで、もう、とりあえず、汗対策として防水をもうちょっとしっかりして。
そうだね。それはいるよね。
うん。うん、あと、USB アダプターで充電するときの向きは、間違った向きだったら入らないんですけど、
とか。とか。
やれば、うん、まあ、もうちょっと、なんとかなるんじゃないかって気はするけどっていうね。
そうね。だから、できればこれが進化していても、一日中つけといてもいいぐらいの、
うん、
感じになるのがベストだろうけどね、なんか。
そうだね。
うん。
そうですね。うん。
うん、
あとバッテリーの持ちなんですけど、一、
うん、
回満充電したら、うん、一日でバッテリーなくなるみたいなことはなさそうで、
うん、
まあ、そんなにしょっちゅうっていうか、まあ割となんだ、充電しちゃうからあれなんですけど、二、
うん、
日三日ぐらいは使えるのかな、二日は使えそうな感じですね。
ああ、そうなんだ。
まあバッテリーはまあまあ持ってる感じですね。
うん。
うん、まあ、うん、本当に一日中がっつりつけてたらひょっとしたら一日で切れるかもしれないんですけど、
うんうん
うんうん、僕が仕事行くときにつけて行って帰ってきて、転がしといて、
うん、
翌日持って使ってても、また、まだバッテリーは持ってるみたいなところあって、
うんうんうん、
まあ、1時間あたりどれくらい使うかによるかもしれないんですけど、
うん
うんうん、そんな長くなければ、1回の充電で、2日ぐらいは使えるかもしれないっていう。
なるほどね。
感じですかね。
うん。
うん、
なので、まあ本当に外でね、作業するとかっていうときにはあるといいよね、間違いなく。
そうですね。
うん。うん、だから本当、うん、一撃でなっちゃうからね、マジで。
うん。
気をつけないと。
うん。
そうなんですよね。
うん。っていう感じがするんで、まあぜひね、本当この、癖のあるやつでよければ。
うん。
うん。まあこの価格帯でもあるし。
うん。いや、でも、その場合によってはね、
うん、
その事務所とかで働いてる人には関係ないだろうけど、場合によっては、うん、ないよりは全然あった方がいいっていう職業の人もいる
から、うん、いるからね。
からね。
うん。と思うね。チャットの方では、このバンド会社全員でつけてますって書いてあるね。
あ、そうなんだ。
うん。法人のお客様のご相談をお受けしますって書いてあるもんね、このページ。
ああ。
そうか。
うん、まあ法人でだから導入してみようかっていうところもあるだろうなって思うもん。
うん、そうだね。
うん。
うんうん。そうですね。
うん。なのでまあね、体感としてはやっぱ台風が通り過ぎてちょっとその暑さが緩んできてんなっていう感じはあるから、
うん、
まあとはいえずっと暑いって言うからね、10月ぐらいまで、ま
あ
ね、
そっか、
あ、やっぱそっか、
うん、まあ10月過ぎて36度ってことはないと思うけど、まあ、20度後半から30度ぐらいまでいっちゃうのかもしれないけどね。でも、そうなると、やっぱり、こういうリスクはあるわけだから。
うん、そうですよね。
ね。 なので、うん、まあそういうことをうまく、まあ、あのコロナが紹介した扇風機とかね、駆除服とかうまく使いながら、
うん、
あの乗り切るしかないやねって感じだね。なんか
そっか、みんなネタがそれって。
うん、うん、今回はね。
みんな暑かったんだね。
暑かったんだよ、暑いもの。
暑いっすよ、本当に。
地獄だもの。
そうだね。
うん、いや、だからさ、今回、鈴鹿サーキットのさ、
うん、
設備のおっちゃんと仲良くなっていろいろ喋ってたんだけど、
ほ
う、
もう大変だって言ってたよ。
何が？
うん、
あの一週間ぐらい前、地獄だったって言ってたね、鈴鹿サーキット。
そういうことか。
ほんで、やっぱもう機材が持たないのよって言ってた。
へー。
ものすごい感じなんだよって言ってたね。
まあね、でしょうね。
って言ってたよ。で、要は鈴鹿サーキットとかさ、
うん、
場内で FM 飛んでるのよ。
うんうん、
で、レースのあれとかね、まあ、最近、スマホでとかになってるから、ないのかもしれないけど、
うん、
昔はそうだったんだよ。で、鈴鹿サーキットって未だに、その設備は維持してるっぽくて。
うん。
で、それってさ、なんかでっかい電波出してんのかなって聞いたら、
うん。
フェンスに100メートル置きにあるんだっつうのよ。
は？
ほう。
その、トランスミッターが。
へぇー。
だから、故障するの探したりするのすげえ大変なんだって言うんだよ。まあ、そりゃそうっすよねって言いながら。だからもう2、3時間歩いて探すのよ、こっちは。とか言ってたから。
そりゃそうだ。
もう大変だって言ってたね。
うん、
そういうところいっぱいあんだろうなと思ってね。まあ、なので、まあ、もうずっとこんな感じだろうからね、夏は。
で
しょ
うね。
うん。あ、ほんとこういうのに、ね、早めに備えて、しっかり準備するっていうのをね、うん、しといたらいいかなって気がしますんで。
うん。
ぜひ興味のある方は、使ってみてくださいというような感じで、今週はこの辺にしましょうかね。
はい。
はい。ということで、はい、お届けをしました。お届けしたのはビジェと、
コロンと、
ハロケンでした。
はい。じゃあまた来週です。